Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ブライトビットブラザーズステージ43。
はい、43
ね。前回、うん、前々回と
そうですね、
2回続けて連続配信ということになりましたけど、
はい、1周年を祝って、
そうですね、はい、今回からまたいつも通り通常運転ということで、うん、
はい、
テーマをね決めていきたいと思うんですが、
はい、
今回のテーマはパラッパラッパーです。
はい、
まあ、こちらももう有名なタイトルですから。
そうですよね。
しかもかなり売れてますから遊んだ方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
うん、うんうん、
まあ、時代としても結構新しい方のゲーム、
ね、そうですよね。1周年の42回の方かな、うん、で、あの、まあ、プレステとかサターンも話していこうかと、
うん、そうですね、
あのね、川崎さんが若い人を取り込んでいきたいんだと
若い人と言ってもね私たちより一回り若いぐらいのね、
そうそうそう、
人たちになるから、
どうしたらいいかな長谷川ちゃんみたいな言うから
どこのプロデューサーねえ、
じゃあもう思い切って新しいゲームいきますかっていうこと。
新しいっつってもね軽く20年前ぐらいの
ですね。
ね、うん、
まあでもプレステって言ったら僕はこれが代表作の一つかなと思うんですよね。
ああ、そうですね。はい、うん。もうプレイステーションといえばと聞けば、
うん、
まあ必ず上げる人がいるんじゃないかなというぐらいのタイトルではありますね。そうです。
パラッパか、ヤルドラかっていう。
マジで。その二つ。まあ、もうちょっとあるんじゃないですかね。
ありますか。IQ とか。
ああ、そうそう、IQ、ね。IQ もでもね、あれも結構人気あると思いますよ。
そうですよね。うん、
まあ、でもサルゲッチュは、サルゲッチュ、
サルゲッチュ、うん、まあまあでも確かにピッポサルはイメージありますね、プレス、
ね、
うん、うんうん、
まあまあそんな感じでね、今回プレイステーションのゲームということでね、
はい、
ちょっと新しめの感じでありますが、
はい、
話していきたいと思いますんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、パラッパラッパー出たのがですね、
うん、
1996年。
わあ、96年か。
はい。12月6日ということで、うん、私の誕生日とニアミスしてるんですけど。
あ、そうなんですか。
プレイステーションでソニーから出ています、うん。で、この時はまあ、違うのかもしれないですけど、
うん、
ナナオン社っていう、会社がですね、
うんうん、
まあ深く関わってくるタイトルということで、
ほうほう、
でジャンルがなんですけど、
うん、
ここが大事でリズムゲーム、リズムアクションというか、
うん、
になるんですね、うん、でまあ音ゲーって今は言うと思うんですけど、
うん、
多分これの元祖に当たるんじゃないかっていうようなゲームで、
はあはあは
あ、実際、まあ、後で話そうかなと思うんですけど、こう以降どういう音ゲーが出ていったかっていう話もね、していこうかなと思うんですけど、
うんうんうん、
これ以前ってこう、音ゲーってあったっけなーっていうのが、なんかあんま気にしてないから思い出せないっていうのはあるんですけれども、うんうんうんうん、でもこう、一気に、あ、こういうゲームもありだなっていう風になったのがパラッパっていうイメージが僕はあって、
当然、あれですよね。ビートマニアより先ですよね。
先です。
ね。
はい。うん、そうなんですよね。その、うんうんうん、まあ実際出た当初は、
うん、
パラパラ売れていくような名前の通りというか、
うんうんうん、
まあ数万本程度の売れ行きだったんですが、
うんうん、初動はそんなに売れてなかったんですか？
はい。で、同タイミングでバンディクーが出てるはずなんですけれども、
はいはい。
どっちかっていうとあっちの方が、
うん、
まあ、勢いがあって。
そうですね。アクションゲームでしたね、あっちはね。
うん。ただ、パラッパも、徐々に売れていってですね、
うん、
最終的に国内出荷本数は、
148
万本まで、
いや、それぐらいのイメージでしたね。
はい。
ただ、そんなスロースタートだとは思わなかったですけど。
そうなんですよね。僕持ってたんですけど、
うん。
いつ手に入れたか、なんか思い出せないんですよ。
あ、ということはあれか、発売日に買うとかではなく、本当にこう、ずっと売れてた感じの、タイトルなんですかね、
うん。
口コミで広がった感じもしますもんね、確かに。
します。
うん。
そこは覚えてて、あの、うん、会社の先輩が、
うん。
面白いよって言って、
う
ん、
ほうほうほうほう。
ちょっとやらしてもらったのかな。で、うん、あ、こう面白いから買おうっていう、思ったんですよね。なんか、うまくできなくて悔しいから買ってやろうみたいな、うん、なって買ったのは覚えてるんですよね。ただ、それが発売からどのくらい経ってたのかはちょっと思い出せなくて。うん、で、このパラッパーなんですけど、2008年までは、日本で最も売れた音ゲーだったんですね。
2008年
は、はい。記録を持ってた、みたいです。
うんうんうん、
で、まあ、やっぱキャラクターもね、良かったというか。
うんうんうん。
いや、待って、いろいろ派生していくんですけど。
うん。
2001年にアニメやってたのが。これね、あんま見てた方いないかもしれないですけど。
うん。
僕結構好きでね。
テレビアニメですか？
そうです、そうです。やってたんですよ。うん。なかなかいいクオリティで。
覚えてないわ、全然。
日曜の朝だったと思うんだけど。
はい、そういう枠でやってたんや。
確か。もう全部見てましたけどね。
うん
うん、で、まあ、ゲームのストーリーとしては、
うん、
主人公がアラッパ、
うん。
犬らしいんですけど、あれ。
うんうん、確かにね。
ニット帽をかぶった、
うん。
パラッパが顔が鼻のワンピースの子っていう、
うん、
サニーちゃんっていうヒロインのハートを射止めたくて、
うんうん
うん、数々の困難に。
そんな話なんや。
はい。なぜかラップで立ち向かうというお話ですね。
そんなヒロインがいたんですね。
あ、いましたよ。サニーちゃん。
もう私はあの、玉ねぎ師匠のイメージしかない
から。はいはいはい。あの、一面のね。
うん。
まあ、敵って言えばいいのかな。まあ、あの。
チュートリアルでしょ、あれ。
そうですね。一応最初の面で、玉ねぎ先生ですよね。
うん。
うん。
あの人のインパクトがすごい強くて。
あの、玉ねぎ先生の道場って、
うん、
フルーツ道場って言うんすよ。
自分で。野菜なのね、
うん。そうそうそう、そうでしょあれって当時思って、
うん、
なんか野菜なのかフルーツなのかよくわからないのってあるじゃないですか、うん、トマトとか。
あるある。うんうんうん、
だから、あの、玉ねぎってフルーツなのかなっていうのを当時思って、なんか、なんでだっけな、ネットじゃないよな。なんかで調べたら、
うん、
もう早くも脱線してますけど、あの、野菜と果物の境界線って結構曖昧みたいですね。
なるほど。
うん。
じゃあ間違いじゃないんや。
そうそうそう。こう、これだったら果物です。これは野菜ですっていう定義が、なんか結構曖昧みたいで、うん。まあでも玉ねぎはだいぶ野菜だろうと思って。
そうですね。
フルーツ道場じゃないじゃんっていうのは、当時思ったんですけど、まあその遊び方としては、その、玉ねぎ先生最初はね、出てきて、ラップを歌うと。英語なんですけど、で、その歌に合わせて、まあボタンの指示が来るわけですよ。
そうですね。
丸押せ、バツ押せみたいなのが、画面の上に出てきて、で、一小節って言えばいいのかな？それをなんかもう一回パラッパが繰り返すと、
うん。
で、繰り返すタイミングでうまくボタン、指示通りのタイミングで押せれば、
うん、
まあよしという感じの、うん。まあゲームとしてはすごい簡単なんですよね。
そうですね。
うん。その敵というか先生がやったことを忠実になぞれればいいですよっていう感じで。お手本通りにボタンを押していくゲームなんですけど、
うん、
まあ、正しくタイミングも正確に押していくと、
うん、
評価ランクっていうのがありまして、うんうん、画面下にちょっと出てて、それが上がっていくんですよ、
うん。
で、上がっていくと背景がなんかだんだん豪華になっていく。で、逆に失敗を繰り返していくと評価が下がっていって、なんかオーディエンスも減って、
はいはい。
で、それでも失敗し続けていくと、まあゲームオーバーになってしまう。っていう、
うんうん
うん、もう本当にすごく単純なシステムなんですよね。うんうん、 最初は玉ねぎ先生の道場で空手っぽいラップやって、次が自動車教習所かな。
うん、
サニーちゃんとドライブしたいって思って、まあ教習所行って、で、ドライブして、なんかまあ車壊れるんだったっけな、
うん、
お父さんに借りた車。で、直さなきゃって言って、フリーマーケットでいろいろ売って、お金を作ろうみたいなので、
うん、
次はフリーマーケットで、カエル先生って。
ちゃんとストーリーに沿ったステージが出てくるんですね。
そうなんです。で、その後、鶏、
うん、
の先生で、料理対決っていうか、料理作る番組みたいの出て、で、その後トイレなんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとトイレに行きたくなったから、トイレに駆け込もうとしたら、こう、シルエットで人が何人もトイレに列を作ってるんですよ。で、近づいてったら、今まで出てきた先生たちがトイレ待ちをしてると。
面白い。
で、先に入りたければ、
うん、
ラップで勝負だっていう。
ボスラッシュや。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。
で、それで、まあ終わって、
うんうん、
まあ真の最終面っていうのとも違うんですけど、
うん、
無事、サニーちゃんの家に行って、デートに誘ってみたいな、うん、エンディングっぽいのが流れた後に、
うん、
みんなでクラブに行くんですよ。
ほうほう。
したら、ステージの上に、
うん、
なんかね、なってたっけな、あいつ。なんか、ミスターなんとかっていう、その、虫みたいな、紫色のグラサンした虫みたいなキャラがいて、
うん、
で、そいつが MC で、ステージにパラッパが上がって、ステージの奥に今までの先生がいて、まあ、最後の曲みたいのが、始まるんですよ。それがなんかその、なんていうかな、全体の話を通じて、
うん、
まあ、僕は成長できたよ、的な歌なんですよ、確か。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。その演出がすごい好きで、で、最後の曲もすごい良くて、で、クラブだからお客さんがいっぱいいるんですよ。
うん、うん。
だから、ちょっと難しいんですけど、さすがに最後だから。
うん、うんうんうん。
で、ちゃんとどんどんグッと出してやっていくと、こう、オーディエンスがすごい湧くんですよ。なんか、パラッパがちゃんと主人公になって終わる感があるんですよね。
そこの演出いいですね、確かに。
そうそうそうそう、すごいいいんですよ。で、最後の曲としても、やっぱりなんかすごく爽やかでいい曲なんですけど、
うんうんうんうん、
いや、そこもクリアすると、まあ、スタッフロールが流れて、おしまい。っていう感じで、
うんうんうん、
まあゲームとしては単純だし、
うん、
面もそんなにないんですよね、
うんうんうん、
ボリューム的にまあなんだろう今思えば少ないんだけど、
うんうんうん、
当時はあんまり不満に思わなかったのは、
うん、
結構クリアしても何度もやってたんですよ。
へ
ー。ちなみに川崎さんって買ってはいないですか？
買ってないですね。遊ばしてもらったんだと思います。
うんうんうん。
で多分ね、一面ぐらいしかやってないんちゃうかな。
ああ。
まあ、ただ、遊んだ時のその印象とか見た時の印象は本当にこう、すごく新鮮な感じはしました
ね。うん。そうなんですよね。
うん。うん、ああ、なるほどと、こうやって遊ばせるもんなんだと思って。
うん。
いかにもその、当時のね、そのプレイステーションのカラーが出てるゲームだなと。
ああ、そうですね。
まあ、言ってしまうとその、任天堂とはすごく対照的で、
うん。
ゲームシステムというよりは、
うん。
画面全体のその雰囲気とか、
うん、
ビジュアルの方に力を入れて、簡単な操作で楽しくなるような、
うん、
ゲームというのにすごく力を入れてたと思うんですよね、当時のソニーって。
そうですね。
うん。だからゲーム自体すごくやり込んでとかというよりは、
うん、
こうなんかボタンを押しているだけでも楽しくなる感じというところがすごくこう出てるゲームだなとは思いましたけど。
うん。
うん、だから、あれは、任天堂が作ったら多分、ああはならないんだろうなと思いましたね、当時。
そうですよね。まあ、いい意味でゲームっぽくなかったのが。
そうそうそう。それが当時のソニーらしさだったんですよ。プレイステーションらしさ。
うんうんうん。
うんうんうん。
で、まあ、そういうゲームいくつもあって、
うんうん、
まあ、いいのと悪いのが正直あったと思うんですけど。
ありますね。ありますあります。うん、
パラッパかなりいい方に出て、
そうですね。うん、
それもあって、こう、じわじわ、じわじわ、売れてった、
うん。
で、プレステの普及と、もう多分、比例して売れてったんだろうなと思って。
だと思いますね、
うん。うん。あれならね、自分でも遊べるなって思う感じのゲーム。うん、
プレイステーションのね、ターゲットの一つが、普段ゲームをしない人でしたから、
うんうん、
その人たちにはかなり刺さったと思いますね、当時ね。
うん。うん、
パッと見て、おしゃれな感じしますし。
そうなんですよね。
で、なんか、難しそう。な感じがしないんですよね。
うん、そうそう。
何やってるかよくわからないけど、楽しそう。
そうそうそうそう、うん。楽しそうだし、
うんうん、
なんかも ってることももうちょっと嬉しいというか、うん、所有欲を満たす感じはありましたね。
そ
うですね。
それもありましたね。
うん。うん、そうか。じゃあ、まあ難しいっちゃ、まあ確かにまあ初めてやるんですけど、僕結構やって、
うん、
何度もクリアして、まあなんかちょっと、なんか今日はやろうかなみたいな感じでやってクリアしてみたいなスタイルで結構遊びましたね、
うんうん、
バラッパはね。
いや、まあ難しくてその進められなかったとかではなくて、
うん、
まあ正直その一面やって大体、あ、こういうゲームかって分かったらもういいかなっていう感じだったんですよね。
なるほど、なるほど。
当時ね。
うんうんうん、
だからそういうお話とかは全然知らなかったんで、それ、うん、それ知ってたらちょっと興味ありましたね。先どうなるのかなっていう。
うん、
ただ本当にその最初のインパクトというか、
うん、
新鮮さの方がすごくイメージあって、
うん、
なんかその面白い面白くないというよりは本当に目新しい、なんか新しいゲームだなという感じはすごく受けました。
ね、なんか、うんうん。そう。でもなんかありそうでないっていうか、なんだろうな、旗揚げゲームに近いというか。
やっぱりね、初めに長谷川さんが言ったみたいに音ゲーのまあ、ほぼ、うん、パイオニア的な位置と考えると、
うん、
やっぱりその目新しさというかね、
うん、
見たことない感はすごく強かったと思いますけどね、やっぱね。
うん、そうなんですよね。
うん、
で、あの、まあ、ゲームとして、
うん、
作った人たちがやっぱりちょっと変わってて、うん、企画立案、まあ、デザイン、プロデュースもやってるのかな、うん、やってるのか、
うん、
松浦正也っていう方なんですけど。
そうか、そうか。はいはい、ああ。知ってます、知ってます。そうか、そうか、はい。プレイステーションのあの、音関係のゲームほとんどやられてる方ですね。
そうです。うん、あの、元々の活動って知ってます、この人。
知ってます、知ってます。
そう。サイズっていうバンドやってて。
私大好きなバンド
です。いや、僕もね、サイズすごい好きで。
大好きです。はい。
まあ、もしご存知ない方いたら、なんだろう、一番有名なのって僕のイメージだと。
はい。
シティハンター2。
あ、もう当然です。あれが一番有名だと思います。
そうなんですけど。
めちゃくちゃかっこいいですよ、あの曲。
めちゃくちゃいいですよね。
めちゃくちゃいい曲です。
もう一人、あの、女性のボーカルのチャカっていう方とのユニットだったんですけど、うん、まあ、その方の声がすごく良くて。
すごいですよ。
うん。
今聞いたらね、ボカロですよ、あれ。
そうですよね。うん。やっぱなんか当時すごい新しかったし。
テクノボイスです、あれは完全にね。
うん。
うん、
デビューは1985年なんですね。
はいはいはい。
で、結成はもうちょっと前なんですけど、まあメジャーデビューしたのがこのタイミング。
うんうん。
で、1996年に解散しているので、うん、パラッパが出た年に解散してるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
じゃあその新しい仕事の一環だったんですかね、そのバンド活動が終わって。
うん、あの、パラッパって2年半ぐらい開発してたらしいんですね。
すごいね。ということは、プレイステーション発売してからずっと作ってたんですね。
う
ん、
そうですね。
だから94年やから、だいたい2年やから。
開発始めた時はまだバンドをやっていたので、
うんうんうん、
やっぱりパラッパがすごくうまくいったのと、多分ゲーム作りが面白かったのとで、多分軸をそっちに移したんだと思うんですよ。松浦さんが。
そうですね。
うん、
でも、すごいいい人を起用したなと思いましたね。
あ、これね、実はね、松浦さんの方から、うん、企画を持ってったみたいです。
すごい。じゃあ、あの人ゲーム好きやったんや、じゃあ。
ね、これが、インタビュー読んでて面白かったんですけど、
うん、
当時のね、バンドって、
うん、
MTV の流行で、
うん、
ビデオクリップっていうものが出てきてですね。
そうか、そうか。
音楽が聴くだけのものではなくて、
うんうんうん、
映像として楽しむ時代になったんですって。
そうか、そうか。
だけど、
うん、
松浦さんは、
うん、
自分が映像に出てくることがしっくり来なかったらしいんですよ。
あ、
だけど、うん、まあ、そのメジャーデビューして、売っていくっていう中で時代の潮流的にそういう風になってて、
なるほど。
で、その頃に、まあ、90年代ぐらいにインタラクティブっていう言葉が、うん、まあ、出始めて、
うんうん、
で、その中で、まあ、曲作って、
うん、
映像は CG を作る人たちに頼めば、
なるほど。
自分の音楽も楽しんでもらえるし、そういうインタラクティブっていう、うん、その新しいものになっていくし、
うんうんうん、
そういうのいいんじゃないかなっていう興味の中でどうも出てきたっぽいんです、これが。
なるほど。
で、まあ、その行く先が、やっぱり、双方向って感じで、まあゲームだったんですかね。
なるほどな。映像表現として、その、 ゲームっていうのを選んだってことなんですかね、じゃあ。
そうなんです、そうなんです。多分そうなんです。なるほど。最初の頃は。
うん、
うん。うん。だから、音楽やってたけど、
うん、
ファミコンとかで育って、ゲーム大好きなんですよねっていう感じのインタビューではなかったんですよ、ね。
あ、やっぱり、あ、じゃあ違うんや。
うん。まあ、やってた可能性はあるんですけど、
うん、うん。
なんかまたね、全然違う、さっき言ったような、うん、動機が、面白いなと思ったんですけど、ね、それでソニーで持ってった時に、
うんうん、
最初あんま感触良くなかったんですって。
へ
ー。で、やっぱり新しいから、
そうか。
なんだか分かんなかったんじゃないですかね。
そうか、イメージできひんかったよな。
うん。ただ、そこでいいセッティングされたなって思うのが、
うん、
あの、ビジュアルを担当している、
うん、
ロデニー・アラン・グリーンブラッドっていう、
うん、
アメリカの人、カリフォルニアの生まれのニューヨーク在住のイラストレーターさん。
うん、
パラッパのキャラデザー、
うんうんうん、
世界観デザインのロドニーさんを組ませたのはソニーらしいんですよ。
へぇ
ー。こっちの人もゲーム作りたがってるから一緒にやったらいいんじゃないみたいな感じだったらしいんですけど。
そうなんや。
はい。
あ、ソニーがマッチングさせたんや。
そうなんですよね。
うん、
で、シナリオがですね。
うん、
伊藤ガビンっていう人なんですけど。
そうですね。その名前覚えてるわ。
そうですね。あの、元アスキーの編集者で、
うんうんうん、
まあ、ゲーム関係もいろいろお仕事してて、パラッパシリーズのシナリオを。
久々に聞きましたよ、伊藤ガビン。
そうですね。
ま
あ、あと、動物番長とかね。
ねえ。
風水先生とかやってますけど。懐かしい。まあでも、当然ね、この3人で完成するわけではないんですけど、
うんうんうんうん、
この主軸にいるところが、全然、うん、ゲーム畑ではない文化人が入ってきてるっていうのが、やっぱりあの、独特な世界を作ったんでしょうね。
そうですね。
うん。まあ、ゲームシステムが独特っていうのは言ってたんですけど、
うん。
まあ、ポッドキャストで伝えづらいんですが、
うん。
キャラクターとか世界観もすごく独特で。
うん、確かに確かに。
まあ人間もいるんだけど、擬人化した動物とか、うん、もうそれこそサニーちゃんなんて花だし、
うんうんう
ん、サニーちゃんのお父さん頭植木鉢ですからね。それ結構なんか自由な、
うんうんうん、
日本で言ったらこじこじみたいな世界。
ああ、なるほどね。
そうそう。
確かに。
の中で、それをなんかあの、うん、いいなって思うのはあの、3D というよりも、
うん、
2.5D というか、
うんうんうん、
あの、厚みがない 3D なんですよね。ペラ1のポリゴン。
あの、板ポリゴンにね、
うん、
テクスチャーを貼り付けて、それをまあ、曲げたりして動かすみたいな、ね。
そうそうそう。
うん、
まあ、表と裏を、
うん、
こう、絵を貼ってね、
うん、
ちゃんとパラッパ後ろ見たら背中が書いてあるわけですけど、
うんうんうん、
なんていうんですかね、あの、デジタル紙芝居っていうか。
そうですね。
うん、あれも、なんか、うまかったなと思うんですよね。
まあ、あれ、ちょっと時代考えるとね、
うん、
プレイステーション出てから2年後であの技術というのは実はちょっと古いんですが、
うん、
もしかしたらその開発初期のまんまのイメージなのかもしれないですね。
ロドニーが描いた絵を、
うん、
こうやって表現したらどうかって、あの、板ペラ式にしたのは、
うんうん、
松浦さんのアイデアみたいですね。
あれって、ね、うまくやらないと結構チープになりそうなもんですけど。
そうなんですよね。
ね、上手にやってますよね。
うん。うん、本当に、あれがロドニーの絵だから、ちょっと許されてる感はあるんですよ。
うん、確かに、
ね。うん。そうですね。2年経ってたら、まあ、綺麗な 3D も出始めてるとは思うんで。
ポリゴンモデルね、いわゆる 3D モデルがこう踊ってるというのでもおかしくない頃だったと思うんですが、
うんうん、そう
ですね。でもそこがあの世界観とかあのキャラデザで、あっちの方が合ってたんでしょうね、やっぱね。
そうそう。
そう、ポップな感じしますからね。
うん、ある意味、そのなんかあんまり時代に左右されないというか。
ああ、確かにね。
ああなっちゃうと。
確かにそうそう、うん。今見たら今見たでね。
うん。
おしゃれな感じしますよね。
そうそうそう、そう、うん。こういうもんなんだな感がすごいあって。
う
ん、
そうそうそう。確かに。
うん。で、キャラデザとかもこう、まあ、ラップでバトルするんだって、こう、意図を伝えて、ロドニーがいっぱい書いてきた中で、
うん、なんか
最初はエビとかだったらしいんですけど、
へ
ー。後の方に出てきた、こう、犬の子を採用して、
なるほど、ね。
なったみたいなのがありましたけどね。
うん、
だから、この、ここら辺の、なんていうか、面白いメンバーで作ったから、こう、新しいゲームができて、それがしかも一つのジャンルになって、こう、いろんなゲームが、音ゲーがこの後出てくるんだなと思って。
出ましたね。本当に出ましたね。
うん。 って思うと、まあ、プレステの代表でもあるんですけど、
うん。
なんかちょっとこう、ゲームシーンとしても、やっぱ重要なゲームなんだろうなと思
います、ね。そうですね、確かにね。
うん。
BrightBit Brothers。
まあ、96年にパラッパが出て、
うん、
その後どういう音ゲーが出たのかなと思って。
ああ、なるほど。
ただ音ゲーもすごく多くて。
いや、多いですよ。
そうなんですよ。で、僕の思い出せる範囲内で、いろいろ名前を調べて、
うん、
これ何年に出たんだなっていうのをちょっとリスト化してきたんですけど、うんうんうん、パラッパが出た96年は、
うん、
まあ、パラッパしか見当たらなかった。ですね。まあ、96年も12月6日なんで。
あ、そうなんや。
はい、もう後半も後半なんですけど。ははは。ただ、その翌年の97年に、
うん、
川崎さんも名前出したビートマニアがアーケードで出てきます。
ああ、そう。
はい。
1年後なんや。
で、これ、1年で筐体から作れるのかなって。
あ、そうか。じゃあ、もうちょっと早い段階でやって、出たんかな。
かもしれないです。結構思想としては、
うん、
違うじゃないですか。ビートマニアはやっぱり
確かに
DJ 機材を
そうですね。
シミュレーションさせようってもんだから。
しかもね、そのコナミの会社のイメージからいくと、
うん、
普段から音楽に力入れてましたから、
うんうん、
独自でその音楽をテーマにしたゲームを作っても何も不自然じゃないですしね。
そうですよね。
もし、
うん、
パラッパを元ネタにせずに作ってたとしたら、パラッパ見た時にちょっと焦ったでしょうね。
そうかもしれないですね。
ね、先やられたって、
うん。そうなんですよ。そのパラッパが地は売れしたみたいだから、
うん。
やっぱね、インスパイアされてっていう可能性はちょっと低いのかなと思ったんですよ。僕もうちょっと後に出たイメージがあったんですけど、
う
ん、
そうですね。
翌年には出てたってことで。で、その翌年の98年あたりから、
うん、
ちょこちょこで始めまして、
うんうん、
まずポップミュージック、
うん、
はい、
そうか、ポップもそんな早かったんや。
そう、早いんですよね。
うーん。
で、ダンスダンスレボリューション、
うん、もうこれは一世風靡しましたからね。
そうなんですよ。
すごかったもんな。
ポップンは、
うん、
僕が行ってたゲーセンとかだと、
うん、
最初はそうでもなかったんですけど、
うん、
ダンレボはすごかったですね、最初から。
いや、すごかった。ダンレボはやっぱり大型筐体ですからね。
うん。で、なんか、ポップンはね、僕が行ってたゲーセンが、
うん、
外に、ちょっと筐体何台か外に出してたんですよ。
うんうんうん、
でそこに置いたら、すごい人がやるようになった。
出た出た。そうですよ。あの頃のダンレボとかビーマには、言ったら見せるプレイというかね。人に見せるというのも、プレイの目的になってましたから。
そうですよね。
あえてね、人が見える場所に置くお店が多かったですよ。
うん。そうなんですよ。
うん、
後からポップンってこんな人気なんだなと思って、結構ナンバリングシリーズが続いてくから、そうですね。でも、まあ、最初に出たのは98年。
うん、
で、他にも出てまして、
うん、
パカパカパッションっていうの
が。ああ、懐かしい。
覚えてますか？
覚えてる。
これも98年なんですよね。これもアーケードですけど、
うんうんうん、
はい、思ったより早かった。僕もうちょっと後かなと思って。
確かに。
うん。
うんうん、
であと、これはね、僕買ってやってたんですけど、プレステでですね、
うん、
バストアムーブ。
あ、はいはい、ここか。
はい、ここです。
いや、覚えてますよ。
はい。スーパーミルクちゃんのね、人がキャラやってて。
パラッパとはまたちょっと違う感じのね。
うん。そうなんです。こっちはちゃんとしたポリゴンキャラクターですよね。
うん。そう
ですね。うん、プレステらしいゲームだなと思います、
うん、これも。そうそうそ
う。うん。まあ、おしゃれというか。
そうそうそう、
うん。ゲーム文脈からあんまり出てきてないような、うん、デザインで。これ結構僕やりましたね。2も買ってやったし。うん。最終面だけクリアできなかったの覚えてますけど、
ね。結構やってますね。
これやりましたね、
うん。
キャラが好きだったのかな。
うんうん、
98年がこんな感じで、
うん、
1999年に、
うん、
ジャマラミがプレステで出ます。
懐かしい。
で、これはパラッパの作者の松浦さんが作っ った七音社ってとこが開発してるんだと思うんですけど、
なるほど。
キャラデザーもロドニーで、まあ、パラッパの続編というか、同じ世界観なんですよね。
そうですね。うん、やっぱりね。
で、今度は、まあ、女の子のあれ何なのかな。ギター弾く子が主人公で、確かドラムだったと思うんですけど、ケイティっていう青い猫が、
うん、
パラッパのヒロインのサニーちゃんの友達なんですよ。
あ、繋がってるんや、
そう、パラッパの時点で出てたんです、その子はちゃんと。
うん、なるほど、うん。
で、確かラミーも最後が、パラッパのさっき言った最後に出てくる、そのアブラムシみたいな MC が、確か出てくるんですよ。
うん、
これも僕買って、クリアするまでやって、印象としてはなんか、うんちゃむラミーの方が簡単だったんですよね。
へぇ、
うん、そうです、
ね。ゲーム性は違うんですか？
いや、ほぼ一緒。やってることは一緒。
じゃあもう正統続編みたいな感じなんですかね。
うん、そうなんですよね。ただ、その、パラッパ2ではないんですよね。
そうですね。
うん。で、ここら辺がなんかやっぱりこう、なんていうのかな。その同じことはしたくないな、みたいな感じがあったのかもしれないですね。うんうん、そうですね。アナログ弾く操作が確かあったはずだから、ラミーは。
ああ、そっかそっか。
だからギターなんだと思うんですよ。
なるほどな。そうかそうか。
うん。
アナログスティックね。
うんうんうん、そこはなんかね、プレステらしい感じでしたけど、うん、であと、七音社から99年にもう一作出てて、
うん、
ビブリボンっていうのが
覚えてます。
プレステから出てて。
めちゃくちゃ覚えてますね。インパクトあったもんな、あれ。
ここら辺もなんていうか、こう、ソニーの感じがすごいですね。
いや、そうですね、すごい、
うん。
すごいプレステ感ありますよ。
そう考えると七音社って結構プレステの、こう、空気を作るのに一役買ってたんだな。
そうですね。
思いますよね。やっぱり。
うん。
ビブリオンはやりました？
いや、どうやったかな。
いや、僕ね、実はこれ発売日に買ったんですよ、飛びついて。
うん、ああ、そうなんですか。うんうん。
いや、これはちょっと難しかったな。
難易度が高い。
なんかね、できる人にはできるっぽいんですよ、その、ラミーとか、まあ、ラミーも発売に買ったんだと思うんですけど、
うん、
まあ音ゲー好きな人でも、
うん、
ビブリボンはうまくできないっていう先輩とかいましたね。なんかうまくいかないなみたいな感じ。
どういうこと？何が難しいんですか？タイミングがシビアとか？
そうなのかもしれない。うん。音を取るのかなんか難しかった、
うんうん。
で、うん、これはちょっとなんか遊びづらいなと思って。たのは覚えてて、あと、同じ年に、僕のゲーム10個選べって言われたら絶対入ってくるゲームが出てるんですけど、
うんうん、
スペースチャンネル5。
ああ、そうか。あれ、そう、音ゲーですもんね。
そうですね。あれは音ゲーですね。パラッパに仕組みは結構近いかな。
うん
うんうん、そうですね。旗揚げゲームですからね。
見本を聞いてから真似するっていうね。
うん、うん。
うん、確かにそうや。
これがドリキャスで出てるんですけど、うんうんうん、当時ドリキャスも持ってたんで、
うん、
これも買いましたね、すぐ買って、うん、
あれもインパクトあったな、最初。
いやー、もうめちゃくちゃ好きなんですよ。これは、いつかこれ単体で話したんですけど、
うん、あ、いいですね。いいですね。
いや、もうすごい好きで、かなりやったんですけど、
うん、
ラスボスがやっぱ倒せなくて。
え、そんな難しいの、あれ？
あ、思い出した。結構思い出した。そうだ。バスタームーブもそうなんだけど、
うん、
最後のやつが、
うん、
操作を逆にしてくるやつなんですよ、確か。
え、何それ？それあかんで、それ。
相手が右って言ったらこっち左入れるっていう。ミラーなんですよ。
あかんって、それは。
でね、クリアできなくて。
それはずるいわ。あ、そう、そんなことすんの？
うん、確か。うん。
それはいらない難易度ですね、それはちょっと。
チャンネル5は確実にそうだったはず。
それ意地悪ですよ、それ。
当時、友達にうち来てもらってクリアしたんだっけな。
ああ、なるほど。
クリア画面どうしよう見たくてってやってもらったのを覚えてますけどね。
そうか。
で、他にもアーケードでも出てまして、
うんうんうんうん、
あの、ビーマニのヒットから、あの、そのシリーズがどんどん出てくるんですけど。
ああ、出ましたね。
はい。99年にはギターフリークスとドラムマニアが出てますね。
ありましたね。
うん。
懐かしいな。
これなんか、セッションとかできるんでしたっけ？
ああ、そうですよ。バンドが組めるんですよ。
ね、うん、ですよね。
うん、そうそうそう。あの辺はね、もう、音ゲーといえばコナミって言われてたね。
うん、そうですね。本当にそう、うん。ギターフリークスは流行ってたな、うん、結構周りの人もやってた。
ドラム。いや、かっこいいですからね。
うん。
プレイしてるのも。
ドラムよりギターの人が多かったイメージ、
ね。ドラムむずいんですって。普通にドラムなんですって、だから。
そうですね、
結局。 普通に演奏できるレベルの人じゃないと遊べないゲームだったんで、あれ。
うん。うん、その、何度かね、ビビブロスで話してる僕の、その、バンドやってる友達。
はいはいはい。よう出てくんだ。
やってましたね、ドラマに。
あ、やっぱり、
うん、うん。あんまりゲームセンターでゲームする人じゃなかったんだけど。
いや、あれ、バンドやってる人絶対興味あるでしょ。
うん。これならできそうっつってやって
た、ね。ちょっと、腕試ししたろかってなりますよね。ね
難しいっつってましたけど、ね。
あ、やっぱりね。
うん。で、2000年になると、そのシリーズのキーボードマニアっていうのも出てきますと。
うんうん、そうね。一番難しいやつ。
で、あとですね、サンバでアミーゴっていうのが。
懐かしい。そう。セガがね、その頃力入れてたんですよ、
音が。そう。結構ね、うん、頑張って出してて。
そうそうそう。
確か、マラカスコントローラーって、そうそう、ドリキャスかなんかに出ましたよね。
出てます、出てます。はい。出てます。家でも遊べる。
ですよね。うん、結構、使うところが。
いや、あれもうまくいけば、太鼓の達人ぐらいいけたはずなんですけどね。
そう、そうなんですよ、うん。で、2000年にはですね、ワンダースワンで、うん、ライムライダーケロリカンっていうのが出てるんですけど。
もう、ワンダースワンっていう時点でそんな知ってる人いないですって、もう。
で、これなんで名前出したかっていうと、
うん、
これ七音社なんですよ。はい。
そっちに行ったんや。
はい。
ま
あ、多分依頼が来たんでしょうね。
ああ、なるほどね。
うん。やっぱりハードに一つ音ゲー欲しいなって思ったんじゃないですかね。ちなみに僕はやったことはありません。
いや、やったことないわ、さすがに。
名前はなんとなく知ってて、知ってたというか、その、まあ、ちょっと七音社を昔にも調べたことがあるんですよ。その時に、え、こんなんあった、こんなん全然知らねえと思って。
これはさすがにわからへんわ。
で、2001年になると、
うん、
さっき川崎さんが名前出した、
うん、
このジャンルだと知らない人がいない、太鼓の達人が出ます。
うん。
はい。
ね。未だにまだ続いてる。
で、プレステ2で、やっと、パラッパラッパー2が出ます。
長いな。
だ5年かかったんですよね。うん。まあ、この年にはちゃんと2が出て、
うん、
大丈夫ですよ。玉ねぎ先生も出てきます。
うん、うん。
2はね。
長かったな、
うん。あと、ブラボーミュージックっていう指揮者のゲームだった
かな。あったあった。
はい。これも、プチ流行ったと思うんです
けど。そうですね。
けど、
うん。
出てまして、あとですね、これはちょっと変則なんで、音ゲーに入れるかどうか怪しいんですが、
うん、
音ゲーがなかったら多分生まれなかったゲームで、
うん、
レズ。
そうですね。
水口さんのね。
一応音ゲーですね、確かに。
はい、
うん。
PS2 とドリキャスで出てますね。うんうん、これ2001年なんですよね。これも、なんていうか局所的に流行りましたよね、これはね。
流行った、流行った。うん、
好きな人ずっとやってたものな。はい。で、2002年にテクニックビートっていうのが出てるんですけど、
あ、よく、懐かしい。
あ、よくご存知で。
懐かしい。それもプレステ2じゃないですか。
これ最初はアーケードですね。
あ、そっかそっか。アーケードで、うん、アリカが出したんちゃうかったかな。
そうです。アリカです。
ね、確か。そうそうそう。
よく出てきますね。
うん、いやいや、すごいインパクトあったんですよ。
うん。
格ゲーの会社が音ゲー作った。
そうそうそう。僕も同じ印象。
うん。
うん。で、結構ね、可愛い感じの、
そうそうそう。
キャラクターでディフォルメの。だからちょっとね、パカパカパッション思い出したんですよね。
う
ん、
ああ、確かに、
うん。
だってね、アリカといえばね、元カプコンのね。
そうそうそうそう。
ニンニンさんが辞めて、作った会社やから、うん、まさか音ゲーって。
ねえ。
すごいびっくりした。
インドラーバシの会社っていうイメージ。
全然わかんないですよ。伝わらないですよ、それ。
そうですか。
キャラの使う技の名前やし。
いや、もうめちゃくちゃインパクトありましたね。
ありましたね。
なんだこりゃと。
すごかった。キャラもすごかったけどな。
うん、はい、で、2003年になると、文字ブリボンが PS2 で出ます。うん、
あったな、あったあった、
はい、うん。こっちはね、僕はもう、ちょっとビブリボンがうまくいかなかったんで、買わなかったんですけど、
うんうんうん、
ただやっぱね、うまく遊べる人は、
うん、
相当面白かったらしくて。
じゃあ、ちゃんとできてたんですね。
うん。
遊べるようにね。
職場でだいぶハマってる人がいて。で、ちょっと借りてやってみたんですけど、
うん、
やっぱなんか、わかんないんですよ。
あ、
何が正解なのかわかんないですよ。
あ、そういうことか、
うん。
結構感覚的にプレイしないとダメなもんだったんですかね、もしかしたら。
多分どっかで、あ、ここかってわかればやれるようになると思うんですけど、うん、なんかね、僕いくつかそういうゲームあって、
うん、
PSP のパタポンってやつとかも同じ。で、
あ、
正解が分かんなくてね。
あるある、でもそういうゲームありますよ。
うん。
うん。
で、2003年はですね、うん、ドンキーコンガも出てるんですけど。
懐かしいな、ドンキーコンガ。
これ、
ね、あったあった。
ドンキーコンガ、どのくらいの人が知ってるのか。
いやー、結構知ってんじゃないですか。
あ、本当ですか ?3 まで出てる、ドンキーコンガ。うん、これも、まあ、太鼓系って言いやいんですかね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。
コンガですからね。
ね、そうそうそうそう。なんかこう、うまいこと言うなって思いましたけど ね、出た時に。もう
まずダジャレから入ったんちゃうかっていう。
そうそうそう。この手があったなって思いましたけど。はい。で、2004年はもうちょっと有名な、うん、有名だと僕は思ってる音ゲーが、ニンテドー DS で出てるんですけど、
うん、
あの大合奏バンドブラザーズ。
ああ、
うん。
有名ですよ、それ。あれ売れましたよ、だいぶ。
ね、売れましたよね、
バンドブラザーズ。売れました、売れました。
すごい熱心に。
いや、売れましたよ。
やってる人いましたよね。
すごい売れましたよ。う
ん、僕全然縁がなかったんだけど、
うん、でも私も、はい、
うん、
でもめっちゃ売れてましたよ。
売れてましたね。
売れてました、
うん、でこの頃から携帯機で音ゲーが出るようになっていくみたいなんですけど、う
ん、あのなんか任天堂がちょっとね、あ、こっち行けるなって気づいたみたいで、
そうそうそう、そうなんですよ、うん、ドンキーコンガからの、
うん、
バンブラで、そうそうそう、その翌年に、
うん、
オス戦い応援団、
懐かしい、売れたな、あれも。
これ売れましたよね、DS 初期の作品としては。あれ、ね、
DS 自体がもう売れ出してて、
うんうんうん、
で、ほぼロンチやったんちゃうかな、あの辺って。
そうですね。そう。結構、うん、まあ、言っちゃあれだけど、最初の頃の遊ぶもんが、あんまない時にうまく、
そうそうそうそう、
出てきて。
でね、CM とかもなんか楽しそうだったんですよ。
そうそうそう。うん、で、遊んだら実際面白いんで。
そうそうそう。やっぱりね、うん、ゲームよくできてるから。
そうなんです。あれよくできてる。うん、
ね。
うん。が2005年で、2006年に、
うん、
今更 GBA でですね、
うん、
リズム天国が
出ます。はい、出た、これね。
はい。
これ、これ。
これはね、僕買ったんですけど、
はい。
というか、うちの奥さんが買ったんですけど、
うんうんうん、
結構 GBA も終わりも終わりの頃に出てきて、
そうです。そうです。いや、もうめちゃくちゃヒットですよ、これ。う
ん、いや、面白かった。これはすごい面白かった。
は
い、
私はもう名作だと思います。
うん。
はい。
で、前半でね、
うん、
2008年まで日本で最も売れた音楽ゲームソフトがパラッパでしたって言ったじゃないですか。
うんうん、
これ記録塗り替えたのが、
うん、
リズム天国ゴールドなんですね。
あ、そうなんや。
はい。
DS。てっきり B マリとかそっち系かと思ってました。
いやいや、ゴールドなんですよ。ゴールドも確かにすごい流行った。DS がすごい出てて。
そうそうそう。うん、
リズム天国が GBA 終わりなのに、
うん、
多分ハーフミリオンぐらいいってるんじゃなかったかな。
すげえな。めっちゃ、いや、売れたもんな、確かに、
う
ん。
そうそう。これおもろいぞってなって、待望の DS なんですよ、
う
ん。
そうですね。
うん。
そうそうそう。
だもんだから、191万本。うん、
すっごいな。
はい。もうちょっとで200万本ですよ。
え、すごいな。
うん。
いや、まあ、あの時の DS は異常でしたからね。
そうですね。DS がすごかったってのもあるけど。
うん、ハード人気自体が、ほんまに、最近で言うと、スイッチに近い感じの売れ方してましたから。
いやー、すごい。
品薄品薄で。
うん。
うん。手に入らない状態でしたからね。
うん。その状態と、まあ、DS ユーザーとマッチしてたってのも。
そうですね。
あるんですよね。
うん、あると思います、それはね。
うん、で、ここで、まあ、記録更新ということで、
うん、
でまあ、その翌年に Wii で、メジャマジマーチっていうのが出てるんですけど、
は
あ
はあ、
まあ、そういう反応ですよね。これ、はあ、7音社なんですよ。
あ、結構長いこと活動してたんですね。
そうですね。
うん、
はい、まあ、他にもいろいろやってはいるんですけど、これもね、確か、ロードニーがキャラやってんじゃないかな。
すごい。ずっとじゃあそのコンビでやってるやん。
これ、僕やってはいないんですよ。
うん、
ただ、出てきたのは知ってて、
はあはあ、
Wii なのにパラッパみたいなの出てきたなと思って。
ああ、そっか、そういうことか。
うん。
ああ、そうか、そうか。
そう思ったってことは多分ロードニーか、ロードニーっぽい絵かっていうので。
PS イズムが時代に合わせて、こう、任天堂に移ってきたみたいな感じ
なんですね。そうなんですよ。
なんかね。
そう。マーチングバンドだと思うんですよね。うん、うん。
そっか、そっか。
まあ、こんな感じで、
うんうん、
この後は PSP とかで初音ミクの音ゲーが出たりとか、
うんうんうん、プロジェクトディーバね、
そうですね、
うん、あったあった、
携帯機でそういうのが出てく一方、
うん、
ちゃんとゲームセンターでの音ゲー市場ってのも残ってて、
いや、アーケードの方がすごかったんですよ、
うん、
音ゲーに関しては筐体ごとデザインしてすごいいろんな筐体が出てきてて、
う
ん、
そうですね、
あれはだから B マニがずっとね、
うん、
そのゲームセンターでの音ゲーのシェアというかね持ってたから、
うんうんうん、
そこにいろんなメーカーが参入してきて、音ゲーすごかった
ん
です
よ。うん、そうなんですよね。ただ、うん、僕としては、その、うん、音の出どころが、
うん、
ボカロ関係の人とか、
うんうんうん、
いわゆるこうネットで音楽を作ってあげている方たちになって、うんうん、馴染みがもうなさすぎるんですよね。
なるほど。
うん、
確かにそうや、時代そうなってましたよね、
後半
ね。
そうなんです、そう
な
んです。
なってた、なってた。
ジェネレーションギャップ的なこう、分断でちょっとだんだんやらなくなったんですよ。うんうん、
なるほど、なるほど。
プロジェクトディーバ以降もやっぱりどうしてもそうなっていって、
うんうんうん、
なんかね、一個気になったのが、あれも PSP だったと思うんだけど、
うん、
名前思い出せない。なんだっけな。なんとか575っていう、
うん、
なんか歌詞も作れるみたいのが、
ああ。
PSP 出たんですよ。
あったような気がするな。
うん。で、なんかね、キャラデザもね、お礼物絵描きさんだった。だから、
うんうんうん、
で、結構嫌いじゃなくて、
うん、
いいなって思って、
うん、
なんか動画みたいのを調べたかなんかしたら、二、
うん、
人の女の子で、でね、場所も鎌倉とか言ってて、
うんうんうん、
今で言う聖地巡礼ができそうな、
なるほど。
ちゃんと地元をリサーチして作ってるような雰囲気だったんで、なんかいろいろ揃ってて面白そうだな、いいなって思ったんだけど、
うん、
その二人組の女の子の片方がなんか、いわゆるツンデレみたいな喋り方をすごいしてきて、なんか、いやーこれちょっと無理って。
出た
もうちょっとニュートラルにしてくんねえかなって思った。
長谷川さんの苦手なとこが。
そうなんですよ。なんか、そうされるとなんか、俺はお客じゃないような気がするなーって思っちゃうんですよね。でもシステムはなんか、すごい気になったんですよ、そのゲームはね。
うんうん。うん、なんかあったような気しますね、それね、
う
ん。
そうそう。
タイトル全然浮かばへんけど。
そんな感じで、こう、音ゲーは、未だに出てるんですけど。
そうですね。
まあ、元音ではパラッパの話だったんですけどね。
Days of Life with Games。Brightbit Brothers。
じゃあ、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
今回は、久しぶりにね、長谷川さんのゲームレポートの話ができるということで。はいはいはい、
やっていきますけれども。今、やってるのがですね、うん、1989年12月15日に発売された、スイートホーム。
お!
やってますね。
この前予告してたやつじゃない?
はい。カプコンから出てて、ジャンルが RPG でホラー。うん、で、まあ、映画のスイートホームっていうのが、まあ、同じ年に東宝で作られてて、
うん、
そうですね。それのゲーム化だと思うんですけど。
う
ん、
そうですね。はい。
川崎さん、スイートホーム映画見ました?
はい、見ました。
あれって、俺も見た覚えあるんですけど、
はい。
あれって今見れます?
今、配信してるかな?
あれなんか DVD とか出てないっぽいっすね、あれね。
そう言われるとそうかもしれない。
あれなんか、伊丹十三絡みじゃないですか、あれ。
ああ、そういうこと?
なんかね、
関係なんかな、
そう、権利的なことみたいな。
そうか。
プロデューサーが伊丹十三で、監督とそことのなんか問題。
確かにそうや。
なんか多分ね、スイートホームは、
うん、
そう、昔テレビで見て、
うんうん、
恐ろしいと思ったんですけど、
うん、やってましたね、テレビ。
結構ね、DVD とかで借りてみた覚えがないから、
うんうん、
もしかしたらないのかもしれない。
私も多分ね、テレビ放送で見たと思います。
うん、そう。で、まあ、それのゲーム化なんですけど、
うん、
どのくらいその映画をトレスしてるのかだから全然確かめようもないんですが。なる
ほど。そうかそうか。
まあ、多分設定は近くて。
そうですね。
館に閉じ込められたテレビの取材班が、
うん、
まあ、館から脱出したくて、館の中の様々な謎を解いていく過程で、
うんうん、
その、まあ、心霊的なね、
うん、
いろんなひどい目にあって、
そうですね。
霊の怒りを鎮めることを目指すという、
うんうん、
ゲームなんですけど、まあ、始めたばっかりなんですけどね。
うん。
かなり独特ですね、これ。
みたいですね。私もちゃんと遊んだことないんですけど、かなり独特ですよね。うん、そもそも、ホラーをロールプレイにするっていうのがね、
うん。
ちょっと変わってますけど。
うんうんうん、そうそう。
うん。
ホラーをやってるっていうところを、まあ、今回話すと、その、
うん、
5人組なんですけど、
うん。
5人が一遍に行動できないんですよ、このゲーム。
ああ、なるほど。
5人がドラクエみたいに、
うん。
帯状に繋がって歩いてくれないんです、これ。
なるほど、なるほど。
で、3人までかな?最大で。4人なのかな?うん、だから、どうやっても2チームに分かれちゃうんですよ。
へぇ
ー。で、なんか各自得意なアイテムみたいなの、得意というか固有アイテム持ってて、
うん、
だから、 交代っていうコマンドがあって、
うん、
ここで掃除機を使いたい。なんで掃除機持ってんだと思うんですけど、どういうことだと思うんだけど、まあ掃除機使いたい。これ、うん、残すには掃除機が必要なんじゃないかってなったら交代で、その掃除機を持ってる人を選んで、
うんうん、
それで動かす。
なるほど。
っていう風にやっていく探索が結構主にあるロープレで、
うん、
もちろんあのランダムエンカウントして敵とも戦うんですけど、
うんうんうん、
死んだりするんですけど、
うん、
このゲーム死んだら生き返らないんですよ、絶対。
お、え、ロストってことですか？
うん、でも映像的には死体がそこに残っちゃうんだけど、
へえ。
だからここですね、この全員で行動できない不安というか、
うん、あのホラー映画のお約束ですよね。
そうそうそうそうそう。うん、
なるほど。
だけど、それだと強いやつだけでうろうろすればいいじゃんになっちゃうから、
確かに。
各自にアイテムを持たせて、
うん、
各自動かすように多分していって、
なるほど、そうですね。
で、チームとして、3対2とか、いびつになるので、
うんうん、
で、その中で誰かが死んだら、絶対に生き返らないっていう、
うんうんうん、
ここら辺がやっぱ恐怖演出なんじゃないですかね。
そうですね。
うん。で、まあ、あの、前にね、川崎さんが言ってた、その、バイオの元になったところで、うん、その、扉が開く閉まるアニメーション。
うんうんうん、
これ実際あって、
うん、
ファミコンだと思うとあれ贅沢ですね。
うん、そうでしょう。
5人の中に1人鍵を使うキャラクターがいるんですけど、
うんうんうん、
その人が言って扉開けると、
うん、
ドラクエとかだったら、
うん、
そこの扉がパッてなくなって、
うんうん、
まあそれだけじゃないですか、
うん、
いちいちそこで画面が変わって専用の扉があってギーってい
う
アニメーションが入ってくるんですけど、あれはね当時小学生とかでやったら多分怖い、
うん、そうそう、あれはすごくだから怖い演出にこだわってると思うんですよね、
うんうんうんうん、
ドキドキするあの扉を開ける瞬間っていうね、
うん
うん、
あと曲もねいい雰囲気で怖いし、
うんうん、
敵エンカウントした時に、
うん、
なんか敵によってはねエンカウントした瞬間見えないんですよ。
あははは
でなんかスライドしてくるようにパーって出てきて何々が現れたみたいになるやつがいて、まあ、見えてるやつもいるんですけどどういう条件でそうなってるのかちょっと分かんないんですけど、うん、そういうところでまあなんか随所にこうなんかホラーで作るぞっていう意気込みを感じたので
意味のあるこだわった演出が入ってるんですね、じゃ
あ
ね、
うん、そんな感じがしたので、
うんうん
まあ、ちょっとやっていこうかなと
あ、いいですね、
まあ、進め始めたぐらいです、
うん、これは楽しみですね、今後ね、
うんうんうん
まあ、ロールプレイングですから、
うん、
進めていけばいつかはクリアできるはずですから
そうなんですよ
ね、
うん、
途中で詰まることもないと思うんですけど
何人生き残るかですよね。
あ、そっかそっか。それでなんかエンディング変わったりするんですかね。
うん、微妙にマルチだって聞いてるんで。
なるほど。
うん
はい、あそうか、ね。いや、これはでも楽しみですね。
はい。
うん、じゃあいつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。まあ、今回だったらね、あの、音ゲー全部名前出てないと思うんで。これやってたとか
そうですね
いいかなと思うんですけど
いっぱいあるからな、
うんうんはい、ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はステージ43パラッパラッパーでした、
はい、
これからね1周年過ぎましたけど、
うん、
また通常通り、
はい、
いろんなテーマを決めてやっていきたいと思いますので、
はい
これからもよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。